はい、それでは今日はですね、霊の目を開きなさいというタイトルでお話しいたします。皆さんよく聞いて理解してください。聖書を開きます。創世記1章の2章の7節です。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。じゃあ美穂姉妹、創世記2章の7節を読んでください。
その後神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった、
はい、神様は土地の塵、つまり土です。人間の体を作りですね、外側を作り、その鼻に命の息と書いてあります。これヘブライ語でルアハっていうんですね。霊のことです。体に霊を吹き込まれ、人は生きるものとなりました。聖書は、聖書が語る生きるとはですね、関係がある、交わりがあるという意味です。消滅する、なくなるという意味ではありません。関係がなくなる、ね、あ、生きるは関係がある、交わりがあるという意味です。逆に死ぬということは関係を失う、交わりを失うということになります。創造の初め、人は二つの目を持っていました。二つの目を持っていました。自然界を見るこの肉眼の目です。それと神を知る霊の目です。創造の初めですね、人は二つの目を持っていました。肉眼の目と霊の目です。しかしながらですね、創世記の2章の見ほしまい17節読んでください。
しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。
はい、もう一箇所、3章の6節を読んでください。
そこで女が見ると、その木はまことに食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。
神様は園の中央にある善悪の知識の木から取っては食べてはならない、死ぬよとおっしゃった。神は人が禁じられた園の中央にある善悪の知識の木からですね、蛇に誘惑されて取って食べですね、あなたは必ず死ぬ。だから死ぬというのは創造者なるですね、愛なる関係、神様との関係を失ってしまいました。で、死ぬというのは関係を失う、交わりを失うという意味です。神を知る、今度霊の目が閉ざされてしまいました。ですから私たち人間はですね、生まれながらにして神はわからないんです。神を知らないんです、生まれながらにしては、ね、神様がわからず神を知りません。生まれたまんまでは、故に人間は偶像です。で、偶像って何か、神の代用品なんです。神の代わりのもの、自分で作った神を拝み、ね、救いを求めている。神がわからないから神の代用品を自分で作るわけです。で、それを偶像と言いますが、ね、拝んで救いを求めています。しかしそのような人間の行き着くところは神の裁きと永遠の滅びです。神の裁きと永遠の滅びです。それは第一コリント6章9節に記されています。神を失った人間は、ですから自分の知識と頑張りで 人生を歩もうとします。神がわからないから、もう自分しか頼れない、自分の知識と頑張りで人生を歩もうとしますが、もうその結果は今の世界と人間の姿です。これがどんなにですね、惨めで哀れなものであるかはですね、もう説明するまでもありません。皆さんよく知っている通りです。この姿が神から離れ、神を知らないですね、自分の力で生きてきた人間の姿なのです。今世界はですね、確実に破壊と滅びに向かっています。もうすぐクリスマスです。そのような絶望状態の私たちの人間の世界に、神の子イエス・キリスト様は人として、人間としてですね、お生まれになりました。そして神がおられるよと、神が支配される世界があるよと、これを天国というんです。天国って何ですか？神様が支配しておられる世界のことを天国というんです。ですね。神がおられることと、神が支配される世界、天国があることをイエス様は述べ伝え、最後に、人生の終わりに、信じる者すべてが救われる。で、救われるというのは、神との関係が回復するということです。ね。救いというのは、ね、罪が許されて神との関係が回復することを救いと言います。救われるようにと、人間が犯したもう罪のすべて、神様に背いて犯した罪のすべてをですね、ご自分が一人で負って十字架にかかり死んで墓に葬られ、三日目によみがえられました。まあ、皆さんよく知っている通りです。ですからキリストによってですね、罪により閉じられていた霊の目がですね、開かれました。神を知る者となったということです。神との関係が回復、神を知る者となりました。だからですね、皆さんイエス様を信じている人は神様との関係が回復し、神様を知っているわけです。ここで皆さんに質問です。あなたはもう霊の目が開かれて神との関係が回復していますが、あなたは自分の肉眼の目、この肉眼の目ですね、つまり自分の見たところ、自分の判断で歩んでいますか？肉眼の目、自分の見たところ、自分の判断で歩んでいますか？それとも霊の目で皆さんは人生を歩んでいますか？どっちですか？半々ですか？どうですか？もう霊の目は開かれてるんです。神を見る目が皆さんはもう開かれて、神を知っているわけです。御言葉も理解できるでしょう。どっちで歩んでいますか？今日はその話なんです。はい、旧約聖書に一つの例ありますから、その例を見てみましょう。第二列王記というところの6章を開いてください。聖書を読みながら私が説明をしていきますが、ですね、まず6章の8節から10節まで御星間読んでください。
アラムの王がイスラエルと戦っていた時、王は家来たちと相談していった。これこれのところに陣を敷こう。その時、神の人はイスラエルの王のもとに人をやって行った。あの場所を通らないように注意しなさい。あそこにはアラムが下ってきますから。そこでイスラエルの王は神の人が告げたその場所に人をやった。彼が王に警告すると、王はそこを警戒した。このようなことは一度や二度ではなかった。
ここにアラムとありますが、今のシリアのことです。で、隣のイスラエルは戦争状態にありました。ね、そこでアラムの アラムの王がですね、このところに陣を敷こうとですね、そのいわゆる作戦を立てると旧世神の人はって書いてある。イスラエルのですね、エリシャという人です。でエリシャがイスラエルの王様のところに行って、アラムの王があそこに陣を敷いてるからそこは避けてくださいと、通らないでくださいと、もう前もって分かるわけですね。神様から教えられているからね、あの場所を通らないように注意しなさい、アラムがいますからと、まあ、そう言ったと。でこういうことは一度や二度やなかった、頻繁にそこ起こったって書いてます。事情分かりますね、皆さん、どういうことかね、はい。アラムの作戦をことごとくですね、エリシャが知ってイスラエルの王にですね警告したということです。当然アラムの王はもう怒りに燃えます。はい、11から14読んでください。
このことでアラムの王の心は怒りに燃え、家来たちを呼んでいった。我々のうち誰がイスラエルの王と通じているのか、あなた方は私に告げないのか。すると家来の一人が言った。いいえ王様、イスラエルにいる預言者エリシャがあなたが寝室の中で語られることを言葉までもイスラエルの王に告げているのです。王は言った。行って彼がどこにいるかを突き止めなさい。人をやって彼を捕まえよう。そのうちに今彼はドタンにいるという知らせが王にもたらされた。そこで王は馬と戦車と大軍とをそこに送った、
はい、怒りに燃えたアラムの王は家来たちに言いました。誰かうちにスパイがおるんじゃないかと、もう作戦が筒抜けじゃないかと、まあ、そういうわけですね。すると、ね、家来が言うんです。いいえ王様、イスラエルによる預言者エリアがあなたが寝室で非常にプライベートな部屋で語られることも全部知っているのです。当然神様がそれをイスラエル、エリシャに教えておられるわけです。これを知識の賜物と言います。第一コリントの12章に賜物が9つあるんですが、その中に知識の賜物、知らないことを教えて 神様が教えてくださる賜物、知識の賜物があります。だからエリシャはあなたがね、寝室でこそこそ話していることも全部ですね、神様から教えてもらってるんですよと。そんならエリシャを捕まえようと。どこにいるかと。ドタンにいるという情報がですね、エリシャがドタンにいるという情報が知らされてですね、王は馬と戦車と大軍をエリシャたった一人のために全軍をですね、そこに送ってドタンの町を包囲いたしました。エリシャがいる町をですね、アラムの大軍が包囲をしたわけです。はい、まあ事情はそういうことですね。はい、はい、15節読んでください。
神の人の召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若い者がエリシャに、ああご主人様、どうしたらよいのでしょうと言った。
エリシャとですね、その召使いがいるドタンの町がアラムの大軍に包囲されました。召使いが朝早く起きて外に出るとね、アラムの馬と戦車大軍が町を包囲していました。若い者がエリシャに、ああご主人様、町がですね大軍で包囲されています、私たちはどうしたらよいのでしょうかと言うんです。それに対してエリシャが言ったことは16節で読んでください。
すると彼は、恐れるな、私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだからと言った。
はい、ごめんなさい。恐れるな、何を恐れますかと。私たちと共に、エリシャと共にいるですねもの、つまり神の軍勢なんです。神の軍勢は彼ら アラムの軍隊よりもはるかに多いのだから、とエリシャはそう言うんです。そして17節読んでください。
そしてエリシャは神に祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。
エリシャはですね、この若い者のために祈りました。神様と、この若者の目を開いてくださいと。神様は若者の目を開かれたのでですね開かれたので、彼が見るとなんとアラムの軍隊よりもっと多い軍隊がですねエリシャを取り巻いて山に満ちていた。神の軍勢が、はるかに多い軍勢がですね、アラムの軍隊の周りをまた取り巻いていたと書いてある。はい、はい、エリシャは主に祈り願いました。どうぞ彼若者の目、つまり霊の目を開いて見えるようにしてください。肉眼ではアラムの軍隊しか見えませんが、霊の目を開くとその周りに神の大軍がですね取り巻いている。その霊の目を開いて見えるようにしてください。さらにエリシャが祈ります。18節読んでください。
アラムがエリシャに向かって下ってきたとき、彼は主に祈っていった。どうぞこの民を打って盲目にしてください。
はい、今度アラムの軍隊がエリシャめがけてですね、襲いかかってきました。で、その時エリシャは神様に祈ったんです。この軍隊の目をですね、これは肉体の目です。肉の目を閉じて、もう目くらにしてください。エリシャが祈ると、主はアラムの軍隊の目、これ肉眼の目をですね、打たれ、盲目にされたって書いてある。だから軍隊は来てもですね、エリシャがどこにいるかわからないわけです。はい、19、20読んでください。
エリシャは彼らに言った。こちらの道でもない、あちらの町でもない。私についてきなさい。あなた方の探している人のところへ連れて行ってやろう。こうして彼らをサマリアへ連れて行った。彼らがサマリアに着くとエリシャは言った。主よ、この者たちの目を開いて見えるようにしてください。主が彼らの目を開かれたので、彼らが見ると、なんと彼らはサマリアの真ん中に来ていた。
アラムの軍隊はみんなもう目が見えません。目くらですから、エリシャがね、こっちに来いと言ってエリシャが誘うわけです。でエリシャの声に誘われて、アラムの軍隊、盲目の軍隊は連れて行かれますが、連れて行かれたところはなんとですね、敵の真ん中、サマリアの真ん中まで連れて行ったって書いてある。サマリアの軍隊があるとこ、イスラエルのですね、軍がある真ん中に連れて行った。事情分かりますね、状況は。はい、エリシャは彼らを敵のサマリアの真ん中に、まあ、サマリアというのはですね、イスラエルの首都です、ですね、イスラエル軍がいるところの真ん中に連れて行きですね、ました。はい、21から23まで読んでください。
イスラエルの王は彼らを見てエリシャに言った。私が撃ちましょうか、私が撃ちましょうか、我が父よ。エリシャは言った。撃ってはなりません。あなたは自分の剣と弓で虜にしたものを撃ち殺しますか。彼らにパンと水をあてがい、飲み食いさせて彼らの主君のもとに行かせなさい。そこで王は彼らのために盛大なもてなしをして、彼らに飲み食いをさせて後、彼らを返した。こうして彼らは 自分たちの主君のもとに戻っていった。それからはアラムの略奪隊は二度とイスラエルの地に侵入してこなかった、
はい、エリシャを攻めてきたアラムの軍隊を、ね、エリシャは目くらにして、ね、敵地つまりイスラエルの真ん中に置きました。でイスラエルの王が彼らを撃ちましょうかと、もう撃ち滅ぼしましょうかとエリシャに尋ねたら、エリシャはそうしてはいけないとですね、もう飲み食いさせてですね、彼らの主君のもとに返しなさいと。で彼らのために盛大なもてなし宴会を開いてですね、もてな敵にですよ、もてなししてですね彼らを返したと。そしたらもう二度と攻めてこなかったとこう書いてある。これがストーリーですね。わかりますね、事情は。はい、今日の説教のタイトル、霊の目を開きなさいです。兄弟姉妹、キリストの十字架によって罪許された私たちは、霊の目、神を見る、神と交わる目がもうすでに開いています。霊の目がもう皆さん開いているんです。あなたはどちらの目、肉眼の目で物を見ますか、霊の目で物を見ますかということです。世の中の人は目が開いていないから肉眼の目でしか見ることはできません。皆さんは霊の目がもう開かれています。今のこの世界は本当に問題ばっかりです。不安と恐れですね、敵アラムの軍隊、具体的には悪魔とその手下です、悪霊どもです。私たちの周りをですね取り囲んでいます。そのことは第一ヨハネ5章19節に書いてあります。この世は悪いものの支配にあるのですとこう書いてある。だから悪いことがこんなに起こるわけです。肉眼の目でしか世界を見ることができないこの世の多くの人々は、この若い者のようにこの世のありさまを見て、ああご主人様どうしたらよいのでしょうと叫ぶのです。これから世の中どうなっていくんだろう、何が起こっていくんだろう、どんな悪いことが起こるんだろうと世の中の人は叫ぶわけです。若い者と一緒です。なぜか肉の目でしか見ることができないからです。しかし神の人エリシャは16節でしたね。はい、もう一回16節でいきます。はい、三保姉妹、16だけもう一回読んでいただけますか。
すると彼は、恐れるな、私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだから。
恐れるなと。何を恐れますかって。私たちと共にいるもの、神の軍隊はですね、イエス様はですね彼らと共にいるものよりも多いのだから、ね、強いのだからということです。神の軍勢はこの世の軍勢、悪魔の軍勢よりもはるかにですね強大です。物の数ではありません。はい、イザヤ書41章というところに移ります。何箇所か読みますが、皆さんと一緒にですね読むところがあります。はい、じゃあ美穂姉妹、まずは美穂姉妹が41章の8から14まで読んでください。
しかし私のしもべイスラエルよ、私が選んだヤコブ、私の友アブラハムの末よ、私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、 私の義の右の手であなたを守る。見よ、あなたに向かって生きり立つ者は皆恥を見、恥ずかしめを受け、あなたと争う者たちはない者のようになって滅びる。あなたと言い争いをする者を探しても、あなたは見つけることはできず、あなたと戦う者たちは全くなくなってしまう。あなたの神、主である私が、あなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける。主の御告げ、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。
はい、皆さんと一緒に最初に10と11節をお読みいたします。はい、恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。見よ、あなたに向かって生きり立つ者は皆恥を見、恥ずかしめを受け、あなたと争う者たちはないもののようになって滅びる。はい、飛んで13、14を読みましょう。はい、あなたの神、主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける。主の御告げ、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。神様はこう言ってらっしゃるんです。何を恐れますか？神様より強い力がこの世のどこにありますか？皆さんはその神様の子供なんです。イエス・キリストによってその神様の子供になったんです。ですね、あなたを守る、あなたを助けるとですね、あなたをあがなう、何度も何度もですね言ってる。肉の目でしか見なければですね、ああ私たちはどうしたらいいでしょうになってしまうんです。しかし恐れるなと、私たちと共にいるものはですね、彼らと共にいるものよりも多いのだから。キョレシマ、よく聞いてください。私たちの住むこの地球ですね、時間と空間に制約された三次元の世界です。私たちは時間に制約され、空間に制約されています。しかし霊の世界というのは時間空間に制約されないんです。まあ4次元という言葉を使いましょうですね。霊の世界というのは時間は関係なく空間も関係ありませんですね。時間というのはないんです、霊の世界には。はい4次元、霊の世界は3次元、やる物質の世界を支配するんです。次元が多いものほど下のものを支配していくわけです。ゆえに2000年前、エルサレムで流されたキリストの血、十字架の血はですね、霊的なものですから、時間空間を超えて21世紀の今日も有効なんです。なんで2000年前のエルサレムの人がね、私たちと関係があるんで、あるのですか？時間と空間が関係ないからですですね。霊の世界は時間空間を超えたところにあります。だからキリストの十字架の血は今も永遠にもですね、効力があるわけです。同じように霊の世界、すなわち十字架の御業、神の言葉、聖霊の働きに生きるあなたは、この世の問題に巻き込まれることはありません。この世を支配するんです。四次元は三次元を支配するからです。あなたが神の言葉に従って生きるなら、聖霊の導きに従って生きるなら、あなたはこの世のことに巻き込まれることはありません。 支配しているからです。神の言葉ですねと聖霊はこの世やる物質世界を支配しているということです。ですから皆さんはこの世界に生きてほしいということです。霊の目を開きなさい、霊の世界に生きていきなさいということです。霊の目を開きなさい。あなたが神と交わり、もう交わることができるわけですね。罪許されて神の言葉に目を留めるとき、あなたはもうこの世をですね支配しています。でこの世に起こるすべてのことにもう勝利をしています。私と共にいるものはですね、彼ら悪魔よりも強いのだから、その話ですよ。ダントツにはるかに強いのです。はい、第二列王記6章16節でしたね。私たちと共にいるものは、イエス様はと言ってもいいです。彼らと共にいるものですね、悪魔悪霊どれもよりもですね多いのだから、天使の数ですけどね、強いんです。ですから先週のメッセージで語りましたようにですね、全てのことについてもう感謝することができるんです。もうすでに勝利してるから、全てのことについてですね感謝することができるのです。皆さんは霊の世界に生きていますか、それとも肉眼で見るところで生きていますか。はい、ローマ人手紙8章の31節開き、31、32開きましょう。ここは聖書朗読者の人が読んだ後でですね、ご一緒にお読みしたいと思います。では見本島、ローマ8章の31、32読んでください。
ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。
聖書を開いている人お読みいたします。31節からです。はい、ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神が私たちの味方なら誰が敵しますか。イエス様、聖霊様以上のですね、力はこの全宇宙にも存在しません。もう世界最強、宇宙最強の力はイエス様であり聖霊様ですですね。誰が敵対しますかという。また32節、ご自分の愛する一人をイエス様さえも最も愛するものを私たちにお与えくださった愛の神様は、それなら他のすべてのものをあなたにお与えにならないことがありましょうかって書いてある。皆さんは神様から愛されている、愛して愛してやまない神様の子供なのです。どうして御子を与えてくださった方が他のものを与えることに躊躇されますかって、そう言ってるわけです。どうぞ霊の目を開いてください、ね、イエス様と交わり御言葉に親しむことです。そして、ね、御言葉に生きることなんですよ。聖霊に導かれることなのです。 そしたらあなたはですね、霊の世界は物質世界を支配しますので、あなたに起こる問題、このようなこと全てを支配します。まあ、全てに影響されないというかですね、煩わされないというか、影響されることはありません。乗り越えて生きていくことができるのです。つまり平安に生きていくことができるということです。どうぞ霊の目を開き、このように起こるですね、もう全ての問題に勝利する兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りいたしましょう。目を閉じてください。